ではヨハネの黙示録2章1節から7節、新約聖書453ページになります。ヨハネの黙示録2章1節から7節、エフェソにある教会の天使にこう書き送れ、右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われる。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず自ら使徒と称して実はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いていたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し疲れ果てることがなかった。しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ私はあなたのところへ行ってあなたの食材をその場所から取り除けてしまおう。だがあなたには取り柄もある。ニコライ派の者たちの行いを憎んでいることだ。私もそれを憎んでいる。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には神の楽園にある命の木の実を食べさせよう。宣教、キリストの花嫁になる教会と題して末森牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。主の御名を心から賛美いたします。今朝も礼拝にこのような状況の中にあっても、主が私たちを守り、また愛し、教会に招いてくださったことを、礼拝を捧げられますことを心から感謝し、また共に集まった兄弟姉妹を心から喜びながら共に祝福しますとですね、距離を保ちながら顔を見合わせて挨拶して始めたいと思います。祝福します。祝福します。感謝します。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆をあがめて心から感謝いたします。災いの中にあっても主が私たちにこのような静けさを与えてくださり、あなたの御前に集うことをあなたが許してくださり、あなたの命の御言葉に預かり、またあなたに賛美を捧げ、祈りを捧げ、兄弟姉妹と共に与えられたこの礼拝がどれほどの恵みと祝福であるかを覚えて心から感謝いたします。どうぞこの礼拝を豊かに祝福してください。主が喜ばれる礼拝を今日私たちが和心を持って捧げることができますように、今日主が私に語ってくださる御言葉を魂いっぱい聞くことができますように、今一度私たちの心を開いてください。聖霊様の取りなしの中でよくよく主のご愛、主の御心を理解することができますように、悟ることができますように、また聞いておらずあなたの御言葉に新しい一週間、私たちが生涯歩んでいくことができますように助けてください。どうぞ御言葉を持って今朝も私たちを立ち上がらせてくださいますように、目を開かせてくださいますように、希望を与えてくださいますように、喜びと感謝を与えてくださいますように、何よりも主への愛を今日与えてくださいますようにお願いいたします。 今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹がいること、またライブ配信を通して聞こう一人お一人、等しく主の恵みと慈しみがありますように。また格別に辞める者たちを主が覚えてくださって、その戦いの中にあって主が共にいてくださり、主が癒しを与えてくださり、また希望を持って歩み出す一週間を過ごすことができますように助けてください。世界中で捧げられている教会に等しき祝福と守りがありますように心から祈りつつ、また大変弱き者が御言葉を取り継ぎます。聖霊様、どうぞあなたの御取りなしの中で血潮によって清められて、どうぞあなたの御言葉だけを取り継ぐことができますように導いてください。感謝します。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。
感謝いたします。今朝、恐れや不安、またこのような緊急事態がまた再び発令した中で、このような礼拝を捧げておりますけれども、恐れや不安、またあるいはですね、思い煩い、肉体的霊的な疲れ、もしくは失望の中で礼拝に来られた方、病を持ちながら礼拝に集われている方、ライブ配信を通して礼拝を捧げている方、たくさんいろいろな状況の中に置かれている私たちであることを覚えます。そのような中で私たちは今朝、少し長い詩を父母羊に読んでいただきましたけれども、イザヤ書のこの54章の御言葉から深い主の慰めをいただくことができます。お開きになる方は1151ページです。4節、恐れるな、もはや恥を受けることはないから、うろたえるな、もはや恥ずかしめられることはないから、5節、あなたの作り主があなたの夫となられる。その皆は万軍の主。6節、捨てられて苦悩する妻を呼ぶように主はあなたを呼ばれる。若い時の妻を見放せようかとあなたの神は言われる。わずかの間私はあなたを捨てたが、深い憐れみを持って私はあなたを引き寄せる。ひととき激しく怒って顔をあなたから隠したが、とこしえの慈しみを持ってあなたを憐れむとあなたをあがなう主は言われる。アーメン。私たちがこのような様々な思いの中、恐れや不安の中、重たい肉体を持ちながらですね、過ごす私たちでありますけれども、今日この御言葉の通り、深いどのような状況の中にあっても、主の深い回復と慰め、とこしえに変わることのないご愛が変わりなく、絶え間なく私たちに注がれていることを信じて、心から感謝いたします。十節、山が移り丘が揺らぐこともあろう、しかし私の慈しみはあなたから移らず、私の結ぶ平和の契約が揺らぐことはないとあなたを憐れむ主は言われる。今朝、キリストの花嫁なる教会と題して御言葉を取り継がせていただきます。今日この箇所においても五節、あなたの作り主があなたと夫となられる。この聖書の中において、特にこのまた新約聖書の中においては、天国がこの婚宴に例えられて、そして私たちキリストの教会は花嫁として花婿なるキリストを待ち望んでいる。またですね、このエフェソの信徒への手紙5章の21節からのところ、これとても有名なですね、妻と夫、この夫婦関係、しっかり妻がですね、夫にキリストに仕えるように仕えなさいという、こういう御言葉がですねあります。何度となくいろいろな方から、これはできませんとですね、そのような声を聞きましたし、またですね、たびたび以前ですね、私の夫がそういうふうに書いてあるじゃないかとですね、この聖書ちゃんと読んでんですかとですね、言われて、キリストに使えるように、夫に使えるようにと書いてあるじゃないですかとですね、そんなふうに私も言われたことがありますけれども、でも、キリストは教会のために命を捧げたですね、それほどに妻を愛するとも書いてあるんですけど、とですね、そのように話したことを思い出しますけれども、つまり、 このですね、エフェソの信徒への手紙5章のこの御言葉はもちろん、私たちこの地上にある夫婦のこの歩みのこのことを書かれておりますけれども、正しき主にあるこの夫婦のですね歩みが書かれておりますけれども、しかし同時にこのことは5章の32節を読むと、この神秘は偉大です、私はキリストの教会について述べているのです、つまりキリストの教会は花嫁であって、またキリストは花婿として、私たちはそのような契約にですね、そのような愛の交わりに入れられたものであります。今終わりの時代にあって、この今日もですね、今日からこの緊急事態宣言がまた再び始まりました。さらに前回よりも厳しい状況が続いております。このような中にあって、また私たちは単にコロナだけではない、いろいろなこの終わりの時代に吹く試練の日にですね、子どもたちの状態、若者たちの今の現実、また家庭の問題、夫婦の問題、病の問題、いろいろな経済的な問題がこの終わりの時代の中にあって、私たちに試練となって襲ってきていることを深く覚えております。このコロナ禍にあってですね、この若者たちに多くのこの心の病の方たちが何年も以前よりですね、さらに増えていることを、このことを私たちは聞いております。このようなまさにこれは終わりの時に襲ってくるこの試練の日が今望んでいることを、そのことを私たちが目が覚まされます時に、改めて教会がどのようにして立っているべきなのか、また教会がどのようにしてこの戦いの中で勝利していくのか、そのことを深く聖書を通して教えられていきたい、また教えられるものであります。この黙示録、今日2章を開いていただきましたけれども、また後ほど開きますが、黙示録の中においてはこの獣との戦い、赤い竜との戦い、つまり背後にいるサタンとの戦いが教会を襲い、キリスト者を襲い、食い尽くそうとしている、生まれた子供たちを滅ぼそうとしている、そのようなこの現実が、霊的な現実がはっきりと書かれています。またエフェソ書の6章においては、それゆえにこの悪魔の策略にしっかりと対抗して立つことができるように、また第一ペテロの手紙の5章のですね、たびたび開きますけれども、お開きになる方は434ページ、ペテロの手紙第1、5章の8節9節、お開きになった方は共に読みましょう。ペテロの手紙第1、5章の8節9節を共に読みます。434ページです。ペテロの手紙第1、5章の8節9節を共に読みます。3、はい。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっているのです。それはあなた方も知っている通りです。アメン。はっきりとこの箇所において、吠えたける獅子が食い尽くそうと探し回っているのです。だから信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。つまり、悪魔の攻撃があるな。それで終わってはいけないということですね。しっかりと目を覚まして、教会は抵抗していなければならないですね。当然です。終わりの時代ですからですね、悪魔は攻撃してきます。愛する者たちを攻撃してきます。これは仕方がないことです。では私たちは倒されてしまう。ではキリストの花嫁なる教会がどのような使命を持ってこの地上にあって、この終わりの時代立たされているのか。まず一つ目、それはマタイによる福音書25章に書かれているこの賢い乙女ですね。マタイによる福音書25章をお開きになる方は49ページ、新約聖書49ページに記されています。24章で終わりの時代に起こる様々な出来事を、事件を イエス様が語られた後25章において、そこで天の国は次のように例えられる。十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、みんな眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちはみんな起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください、私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿が到着して、用意のできている五人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。先ほど花嫁なるこのキリストの教会はいつも花婿なるイエス様を待ち望んでいるところだというふうに言いました。この終わりの時代の中にあって、様々な敵の攻撃、サタンの妬みですねが襲ってくる中にあって、キリストの花嫁なる教会の使命は、目を覚まして教会に集まって、聖霊の油を買いに、一人一人が自分の足で聖霊の恵みに預かって主を求める、一人一人がキリストの花嫁となって、主を助けてください、主を救ってください、主を早く来てください、そのようにしてイエス様を切に切に求めている。それがキリストの花嫁なる教会の姿です。主はこれに応えてくださり、先日マタイによる福音書16章の御言葉を持って私たちに主が語られました。黄泉の力もこれに対抗することができない。それが花嫁なる教会の祈りであります。天の門を開くことのできる教会の祈りであります。私たちは新しい習慣、さまざまな戦いの中に置かれた愛する者たちのために、子どもたちのために、青年たちのために、家族のために、この地域のために、世界に使わされている先生方のために、教会に集まって、油を買いに集まってきて、主がこの祈っているこの時に、主が直接働いてくださるように、主が直接応答してくださって、病める者には癒しを与えてください、救いが必要な者には救いを与えてください、信仰が必要な者には信仰を与えてくださいますように、主は花嫁なる教会の祈りを聞いてくださいます。いや、むしろ花婿なるイエス様はいつも花嫁の祈りを待っておられます。それが花婿と花嫁の関係であります。いつでも花嫁の祈りを聞いてくださる。それゆえに私たちは今日この箇所を通して目を覚ましていなさい。19節にあります。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから。主を求め続けながら教会で主の再臨を待つことができるなら、私たちは幸いであります。ルカによる福音書18章1節、失望しないで絶えず祈り続けるようにとイエス様が弟子たちを励まされました。やもめとなって裁判官と戦うほどに、裁判官を起き上がらせるほどの祈り、昼も夜も必死で祈っている祈りを必ず神様は聞いてくださる。失望しないで新しい習慣、聖霊の取りなしに預かって祈ることができますように。目を覚ましてキリストの花嫁なる教会、玉川教会がいつも主を待ち望む教会となりますように、ここに終わりの時代に勝利する教会の秘訣があります。そしてもう一つ、今日特にこのことを語らせていただきます。今日ヨハネによる黙示録の2章においてエフェソの教会に主が語られました。453ページ、ヨハネの黙示録2章 4節からのところを読ませていただきます。しかしあなた方に言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ、私はあなたのところへ行って、あなたの食材をその場所から取り除けてしまう。食材とは教会のことです。終わりの時代にあって、花嫁なる教会にとって最も大切なこと、今日このエフェソに語られた教会の言葉、私たちに語られている教会へのこの言葉として聞くならば、私たちの教会にとって、花嫁なる教会にとって最も大切なこと、それは初めの愛であるということです。初めの愛がなかったら、今日のこの箇所を読むならば、教会をもう取り除いてしまおう、そのように主がおっしゃるほどに、教会にとって初めの愛が最も大切だということを、このエフェソに対する教会に対する言葉として、また黙示録において、全ての終わりの時代に建てられた教会において語られている主のメッセージを今朝共に受け取りたいと願います。今私たちはペンテコステに向けて聖霊の日を待望している、バプテスマを待望しているこの時であります。皆さん、初代教会がどのような教会だったか、聖書を見ると私たちはその姿を見ることができます。使徒言行録の2章を、使徒言行録の2章、使徒言行録2章の41節から217ページ、使徒言行録2章の41節から、聖霊が下って教会が誕生した一番最初の教会です。初代教会の中には聖霊が満ち溢れていた教会です。どのような教会であったか、42節からを読みます。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。使徒たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え、一つにされたのである。この初代教会の様子は、御言葉に満ち溢れて、御言葉を共に分かち合いながら、聖餐式をしながら、また互いに交わりを喜びながら、一つになって祈りながら、一つになって神様に奉仕をしながら、互いに仕え合いながら礼拝を捧げていた。それを見た周りの人たちが神様を賛美するようになった。この状態はどういう状態でしょうか。聖霊充満の初代教会には神様の愛が満ち溢れていたんです。聖霊が私たちに与えてくださるのは、ロマ書の5章の御言葉にある通り、聖霊によって神の愛が私たちに注がれています。聖霊を通して私たちに注がれるものは神様の愛です。初めの愛です。イエス・キリストがまだ罪人であった私たちのために無償で十字架にかかってくださって、私たちを許してくださり、愛してくださった、何もない私たちのために、罪人の頭なる私たちのために、ご自身を十字架につけて、その代価を持って私たちを買い取ってくださった、この初めの愛が初代教会には充満していたんです。ですからこの人々がなぜ礼拝をするのか、なぜ日曜日に集まるのか、なぜパンを裂くのか、なぜ御言葉を分かち合うのか、なぜ御言葉を聞くのか、なぜ互いに愛し合うのか、なぜ共に一つになって祈るのか、この理由はすべて主を愛していたからです。
それ以外ではありません。この人たちのうちに満ち溢れていた喜びは許された喜び、主に無条件で愛された喜び。皆さん、どこから教会が誕生したか、先週でしょうか、お話しした通りです。エルサレムから教会は始まりました。つまりエルサレムはどういう場所だったでしょうか。弟子たちにとって痛い、苦しい、失望、絶望、自分自身に落胆し、自分自身にも希望を見出すことができない、自分に頼ることができない、自分はきれいに十字架の前で逃げ去っていく、そのような全く愚かな、無力な、それが弟子たちにとってのエルサレムでありました。しかしそこで弟子たちはじめ人々はイエス様と出会ったんです。そこで聖霊の恵みに預かって、はじめの愛に燃やされたんです。それがペンテコステです。それが教会の誕生です。その時にあたって人々の心に満ち溢れていたのはイエス様の十字架の愛でした。無条件に許された喜びでした。主に愛されて、許されて、救われた喜びで礼拝を捧げていたんです。皆さんはどうでしょうか。皆さんが毎週捧げる礼拝はそのような喜びで満ち溢れているでしょうか。私たちが日曜日を聖別するのはそのように主が命じられたからでしょうか。それとも主が代価を払って私の命を買い取ってくださった、その喜びで私たちは礼拝を捧げているでしょうか。互いの交わりを喜んでいるでしょうか。教会が与えられていることを喜んでいるでしょうか。初代教会はそうだったんです。理由はただ一つです。主を愛していたからなんです。ペンテコステを待ち望む私たちにこの初めの愛の回復が与えられますようにと心よりお祈りいたします。エフェソの教会に主は初めの愛に帰りなさいとおっしゃいました。初めの愛を熱く熱く教会のうちに燃やしなさいとおっしゃいました。なぜでしょうか。教会はキリストの花嫁だからです。花嫁はいつも花婿への愛で燃えているんです。それが教会の姿です。主を愛して愛して、その愛で私たちが満ち溢れている、それがキリストの花嫁の姿なんです。他と比べることができないんです。先ほど後で賛美します。キリストには変えられないんです。何をももキリストの愛には変えられない。これを告白するのが、またこれを告白し、それゆえに主に礼拝をし、互いに兄弟姉妹との交わりを心から喜び、主に仕え、兄弟姉妹に仕えるのがキリストの花嫁なる教会です。これを人々が見るとき、人々は無条件に主を褒めたたえていくようになります。無条件に主の救いがこの教会で表されていくことを信じます。どうか私たちにこの初めの愛をもう一度聖霊を通して豊かに主を注いでください。ヨハネによる福音書21章でイエス様はペテロに何とお尋ねになったでしょうか。あなたは私を愛しているか、あなたは私を愛しているか。三度になんだペテロに主は愛することをもって回復を与えてくださいました。今日私たち一人一人にも主を愛することを通して皆さんに回復が与えられますように。あなたは私を愛しているか。主を愛します。その時イエス様がおっしゃったことは、私の羊を飼いなさい。ヨハネによる福音書13章を開きましょう。 ヨハネによる福音書13章、今日この専属の箇所を共に分かち合って終わりたいと思います。この私たち玉川教会の修法は何十年にもわたって専属式のこの版画が武田紀義兄弟によって書かれた作成されたこの専属のですね、このところが修法の絵になっています。この特伝でいらっしゃる先生、またはですね、いつも狛江教会の先生がですね、岩田先生が本当に素晴らしい修法ですね、そのように言われるんですね。ハッとさせられるぐらいあまりにも慣れてしまって、皆さんどうでしょうか。これが教会の一番目立つところとして修法のこの表に載っているんですね。これも皆さん知っているとは思いますけれども、そのようにして講師の先生から外部の先生から言われるときに、私自身がいつもハッとさせられる。あ、そうだったそうだった。今年4月の受難週の中で初めて青少年による専属式が行われました。この今回はですね、女子だけが集いましたので、専属女子会となったわけですけれども、一番小さい子はりっちゃんですね、りさちゃんから始まって、一番上はちょっと何歳か覚えていませんけれどもですね、子供から大人まで、女子会が、専属女子会が行われました。本当に私たちは感動しました。特にまあ大人はですね、子供たちは楽しかったということでですね終わりましたけれども、しかし大人は本当にこのことの恵みを受け取りました。改めて実際にひざまずいてみて、足を触ってみて、足を洗ってみて、主がどのように私たちにひざまずいて汚れた足を洗ってくださったのか。今日のこの13章の箇所でイエス様がおっしゃいました。8節、イエスはもし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。イエス様は、イエスキリストは私たちの足を洗ってくださるがゆえに、私たちの罪を引き受け、この汚れた足をひざまずいて洗ってくださり、許してくださり、担ってくださるがゆえに、私たちにとって救い主であられます。最初から最後まで私たちはイエス様に足を洗っていただき、生涯主に足を洗っていただいたものとして、私たちもまた足を洗うことが私たちの使命であります。イエス様は今日そのことを語られました。今日私があなた方の足を洗うことを通して、私とあなたのこの愛の関係が成立しました。この後これがイエス様が十字架について、その見苦しみを通してそれを引き受けてくださったこと、そのこのイエス様が十字架に向かわれる前の最後、弟子たちに自分の体を持って表せる最大の愛を持って、イエス様はこの弟子たちの足を洗ってくださいました。今日もまた私たちはイエス様に足を洗っていただくことを通して、イエス様は私たちの救い主であられます。私たちの唯一の救い主であられます。イエス様はその足を洗ってもらった私たちがどのように幸いな道を生きることができるかと、13節からのところでお語りになりました。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ、そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく、しもべは主に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りはしない。このことが分かり、その通り実行するなら幸いである。皆さん、これが幸いな道です。これがキリストの花嫁として、私たちがイエス様で足を洗われたものとして、主に許されて愛されたものとして、また私たちもその愛に応えていく。主を愛します。それゆえに主を、私も隣人の足を洗います。それが主が開いてくださった幸いの道であるから、 イエス様がペテロに対して、あなたは私を愛しますか？主を愛します。私の羊を飼いなさい。主を愛するということは皆さん、主の御言葉に従うということです。主が私を足を洗ってくださったように、あなたも兄弟姉妹の足を洗いなさい。あなたも隣人の足を洗いなさい。そのためにあなたは足を洗われたんです。そのためにあなたは無条件で許されたんです。あなたも許された者として隣人を許しなさい。足を洗われた者として足を洗う者になりなさい。このことを知って行うならあなた方は幸いである。キリストの花嫁なる教会がどこで勝利していくことができるのか、このような試練の波においても私たちが勝利できる唯一の力は主への愛であります。主を愛する燃えるような愛が私たちのうちに聖霊を通していよいよ注がれていきますように。そしてその愛を証しする私たちとして、この地上にあって、皆さんの家庭にあって、職場にあって、学校にあって、皆さんが足を洗うことを通して、許し愛することを通して、皆さんを通して主の皆が崇められていきますように、心より祝福をお祈りいたします。新しい週間、この試練の日々、戦いの中にあって、どうかしよう、もう一度私たちがキリストの花嫁として、イエス様の血潮に預かりながら、心から愛し、心から許し、心から主により頼み、失望せずに目を覚まして祈り続ける教会となりますように。そして皆さん、どうか皆さんの愛する夫が、皆さんの愛する妻が、皆さんの子供たちが、皆さんの両親たちが、何よりも主を愛するものとなりますように、そのように今日からお祈りしてください。夫婦関係の中で、親子関係の中で、時に私たちはもっともっと夫が私を愛してくれればいいのに、もっともっと妻が私を愛してくれればいいのに、もしくは親であればもっと子供が私を思ってくれればいいのに、愛してくれればいいのに、またその逆もあるでしょうけれども、主が喜ばれる祈りは、皆さんの愛する者たちが主を愛する者に変えられていくことです。皆さんの家庭において一人一人が、子供たちが母親を愛する以上に主を愛する人に変えられていきますように、夫を愛する以上に妻が主を愛する者に変えられていきますように、妻が夫を愛する以上に主を愛する妻に変えられていきますように、兄弟姉妹皆さんお一人お一人が主を愛する者に変えられていきますように、その時皆さんの家庭、職場、学校、すべては主のこの初めの愛で満ち溢れていきます。主の十字架の愛で満ち溢れていきます。どうかこの聖霊の恵みが玉川教会に集いし、皆さんお一人お一人に豊かに注がれるこのペンテコステの時となりますよ。初めの愛にもう一度私たちを燃やしてください。そのためにどうぞ主よ、心からの悔い改めを私に与えてください。共にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめて心から感謝いたします。あなたはこの地上にあってキリストの花嫁なる教会を建ててくださり、またイエス様、あなたの血をもって、また十字架と復活をもって、私たち信じる者たちをキリストの花嫁として、今日もあなたの御前に立たせてくださっておりますことを覚えて、心から感謝いたします。主よ、あなたのご愛は罪人をキリストの花嫁にするほどの愛であることを深く覚えます。主よ、どうぞこのご愛をいよいよ主よ、聖霊の火をもって私たちのうちに注いでくださり、もう一度あなたの初めの愛、
キリストを通して私たちに表された神の愛に生きるものとならせてください。この愛に預かり、いよいよ喜んで私たち終わりの時代にあって主を礼拝し、主に賛美を捧げ、主に祈り、また互いに足を洗い合い、心から愛し合い、許し合い、使い合っていくものとなることができますように、このことを通して初代教会のように、これを見た多くの民が主を知り、主を賛美する素晴らしいリバイバルがこの地において起こされていくことを信じて、主に心から期待いたします。どうぞ初めの愛を私たちのうちに燃やしてください。燃やし続けてくださって、主にどうぞ新しい一週間、心からの悔い改めを持って立ち返るものとならせてください。すべての恵みが、この朝語られた御言葉の命が今日集いしお一人お一人に注がれましたことを心から信じて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。